岡 XR 部の
ゆるゆる
物質トーク。
はい、この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。
はい、XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。
感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。
はい、では今日の部員は、僕が長峰です。
はい、チロです。
パナップです。やっぱりパナップはグレープ味が一番美味しいと思います。そして今日はもう一人お呼びしてます。
はい、ニャンです。ゲスト参加ということで参戦してます。よろしくお願いします。
はい、ニャンさん、よろしくお願いします。
お願いします、
ちょっとパナップに反応してくださいよ、お二人。
パナップって何ですっけ？
最初認識できなかったんですけど、パナップ。
できな
か
ったか。
アイスかな？
そうです。
形が湧かないイメージが、
ストロベリーとグレープとチョコレート味かな？
味じゃなくて。どういうやつだっけ？
ジャムみたいなのが3つぐらい点々と表面に。
ハート型みたいな。
カップ型、縦長のカップ型のやつですか。
そう。それですよね。
パナップってそんなに知名度低いんですか？
あんまり見なくないですか、最近。昔あったな。
パナップって思い出すぐらいの。
あれ、結構メジャーだからいけるかなと思ったけど、ちょっと意外でした。
あれなんですね。S じゃなくて、そのプの方に行ったんですね、今日は。
そう、もう、
あ、なるほど。
今回は後ろのツプで。
新しいパターンも今日は
なかなかね、もう
どうなんだろうね。でもパナップとスキップ、アマップ、そう言われるとそうか、
ちょっと一瞬混乱しましたよ、
ね、何言い出したんだろうって思いました、はい、
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
え、じゃあ何味が好きなんですか、パナップさんは。
あ、僕はだからグレープ味ですね、やっぱり
グレープ味が好き。
はい、
いろいろあるのかな。
ストロベリーとね、チョコレートがありますけど、
お式を見てたら3種類あるようなので、はい、これを聞いた方はきっと食べたくなってる気がするので、うん、はい、ね、コンビニにあるのかな。
うん、あると思います、パナップ。
はい、
パ
ナップを買ってみましょう。
パナップこんなに知名度低いと思わんかったな。
見たらね、わかるかもだけど、あんまりこう名前としては認識できてなかった。
なるほど、
はい、まあ
大丈夫です、ありがとうございます。
はい、はい、というわけでやっていきましょう。
今日もゲスト来ていただいてるので、
ね、ありがとうございます。
ニャオンさん、すいません、置いてけぼりでこんな感じです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
じゃあ、せっかく来ていただいてるので、今回もニャオンさんのゲストトークというところでやっていきたいなと思います。てなわけで、まあ、自己紹介を、軽くしてもらって、そこからいろんな話をこう深掘りしていけるといいかなと思うので、まずなんとなくご自身の自己紹介をしてもらったりできますか？
はい、自己紹介ですね。はもともと山口の高専にいて、2020年ぐらいになんか XR 興味持った時に福岡 XR 部を知って、まあ、福岡 XR 部含めていろいろ XR 界隈興味持った人間です。もともと高専なのでロボコンとかやって、それのバーチャル展示とかをし始めて、沼っていった人です。で、最近はそれを、はい、仕事にも、できつつあるので、まあ、その辺界隈でどんどん頑張っている人間です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
実は僕ですね、ミャオンさん多分 XR 部に来られる前に多分僕うっすら認知をしてたんですよね、
はい、なるほど。
へえ。
それがその今言われたクラスターで、
はい、
ロボコンの再現のワールドを作ってましたよね。
そうですね、
確かに、ね、それが一番最初ミャオンさんを見かけたきっかけだったような気がする
ん
です
よ、
僕の場合は。
うーん、
あれも確か2020年とかそれぐらいだった、
ね、そうですね、
うん、
クラスターでワールドを作るところからなんか ユニティを触り始めて、
うんうんうん、
ちょうど福岡 XR 部の最初参加したイベントのなんかクラスターでワールドを作ってみようみたいな、はい、イベントだったのを調べてみたら、はい、
やりましたね、
初回でしたね。
ああ、そうなんだ。じゃあ VR 系のイベントで最初来てくれたんですね。
はい、そうですね。
なんかあのバスケのところとかでなんかボール投げたりとか、
はい、
してたやつですよね。めっちゃ懐かしい。なんかハサミの上とかになんか乗ったりとか、なんか
そうそう、デスクみたいなところで遊んでた。うん、あれ
作った
んでしたっけ？あれ遊んだ、
ね、遊びだけだったかな、あの時は。遊ぶだけな気がする。
なんか自分がバスケットのワールド作って、
あ、確かに作ったわ。
はい。
なんか作ったかも。ミニゲームみたいなの作ってる人もいたような気がする。
そうですね。
それがメオンさんが作ったやつだっけ？
はい。
作ってアップロードする時代ですよね、あれは。
そうですね、
ユニティで作って、うん、
ユニティで作ったアップロードする時代ですよね。
はい、
うん、
まだ
ワールドクリエイターが、あ、そうそう、ね、うん、なかったから。うん、ああ、ちょっと記憶もだぶおぼろげ。
アップロードしたのを最後みんなで遊びに行ってみようみ
たいな。でしたね、でしたね、はい。はいはい。
そんな感じのイベントでした。
懐かしい。
あ、
なるほど。
それが、まあ、2020年ぐらいで、
はい、
その時がまだ高専の学生だった時。
そうですね、はい、
高専って何歳から入るんですっけ？
15歳、はい、
中学校卒業してからってことですよね。
そうですね、
あ、中学校卒業して15歳、まあ高校と同じタイミングで入って、
入って
何年間、
本科が5年あります。
はいはい。じゃあ大学2年生の年まであるって感じ
ですか？そうですね。
じゃあ20歳ぐらいの時まであるって感じですね。
はい。
なるほど。
その2020年がちょうど自分が高専5年で卒業で、
うんうんうん、
さらにややこしいんですけど、プラス2年専攻科っていう高専内の組織、あの階級があって、
うん、
そこに2年通うと大卒と同等の資格が、
ああ、
な
んか院みたいなのが、大学院みたいなのが高専にあって、それを出ると大学4年生大学を出たことになる、
うん、
扱いになる、学士がもらえる、はい、
あ、なるほどなるほど、
確かに、あの大学院でも、はい、高専から編入してくる人っていうのが何人かいて、それがそのプラス2年を過ごして大学4年生と同じタイミングになって大学院に編入するのがあるのかな。
そうですね、本科から大学3年時に編入するルートもありますし、専攻科から、大学院に来るルートもありますね。
ああ、なるほど。
高専はその辺がややこしいですけど、ちょうど月末ぐらいに高専入門 LT 会みたいな、はい、やるのでよかった。
高専入 門中学生が
どういうことですか？
この後多分話題にも出ると思うんですけど、岩研ラボってコミュニティにも行って、まあ、その中にも全国の高専関係者というか、高専 OB だったり現役高専生だったり言うんですけど、まあ、そういうややこしさがあったり、実際各地方高専によって特色が違ったりするんで、なんかそういうのをシェアし合うLT 会をするので、はい。おとつな宣伝にしたが。
と、高専とは何ぞや、どういうところか、みたいなものが垣間見えるって感じですか。
はい。
面白そう、すごい。
これはですね、イベントページを、概要欄に貼っておきますね。
はい。ご興味ある方は、どうぞ。
ちなみに、じゃあ、ミャオンさんは、そのプラス2年も、
はい、
進ん
で、そうですね、はい、プラス2年進んで
ました。学校ではやっぱりプログラミングみたいなこともやってたんですか？
ですね、もともとが機械電気工学科みたいなところで、
うん、
本当に機械系の学科だったので、プログラミングはなんというかロボットを動かすための C 言語とかは触ってたんですけど、
組み込みっぽい感じ、
はい、
うん、
ただそれこそ Unity C シャープとか触ってなくて、まあ、そのもう2020年ぐらいからほぼ独学でやってましたね。
うん、
なるほど。なんかそのきっかけはさっきちょっと言ってたけど、ロボコン、
はい、はい、そうですね。クラスターが VR にもともと興味あったんですけど、
うん、
あんまりこう開発として入るきっかけがなかった中で、もともと高専でやってた高専ロボコンっていうロボットコンテストのロボットをバーチャル空間で残せないかっていうのを思いついて、で調べたら意外とデータ変換して持ってったら結構簡単にできたっていうところから、はい、ハマった感じですね。
CAD で作ったものを持っていくって感じですかね。
はい、FBX に変えれば Unity に突っ込めて、クラスターにそのままアップロードできたぞっていうのが最初の成功体験ですね。それこそその2020年とかがコロナ禍で、そのロボコンの大会自体が開催危ぶまれてたので、
なるほど。
ああ、そっかそっか。
それで中止になるとかなった時に、こう技術継承とか難しいよねっていうロボットを、毎年解体しちゃうので、
うんうん、
そういうところの背景も相まって、なんか地方の新聞とかにも取り上げてもらって、すごい最初の成功体験としては、はい、思い出深い作品ですね。
いいですね。
ロボットを、もともとロボットって CAD で設計するんですか？
はい、はい、そうですね。3次元 CAD で
設計して、そのパーツ、すいません全然分かってないんですけど、はい、どうやってロボットって作られるのかなと思って、設計は CAD でして、なんか板、
はい、
金属の板みたいなのを切ってつなげたりするんですか？
そうですね、はい、そんな感じで、特に徳山の地元の高専は、レーザー加工機とかがあって、
うんうんうん、
その CAD のデータの寸法通りに、アルミ板金をレーザーでカットして、
うん、
折り曲げて、組み立ててみたいなことを、はい、よくやってました。
そういうのも宮野さん、自分でこう、機械使ってやってたんですか？
そうですね、はい、
やってました。すげえ。で、まあ、筐体みたいなところは金属で作るとして、その可動部みたいなのがあるのかな、はいはい、モーターを仕込んだりとか、
そういう。そうですね。モーター仕込んだり、回路、電源回り。まあ、その辺が結構ですね、
うん、
ある程度フォーマット化してあって、各光線。長年使われし、
基盤が秘伝のタレシステム
ある、はい、まあゼロからだととんでもないですよね。
受け継がれていけるんだ。
で、まあ、そこからここにプラスマイナス電流出せるから、まあ、その先に毎年競技ごとにモーターつなぐかとか、
うん
うん、
この機構は取り替えようかみたいな、はい、
うんうん、
感じで作って。
ロボコンの競技のそのなんていうんだろう、ルールとかっていうのはもう毎年基本的には同じなんですかね？は
い、いや、高専ロボコンに関しては本当に毎年変わりまして、
うん、
例えば去年かなは紙飛行機をどれだけ的というか台に乗せられるかみたいなので、
全然違うんですね。なんか走ってこう戦ってたりとか、はい、ボールとかのなんかそういうイメージがなんとなくあったんですけど、
もう本当になんか NHK 主催が NHK なんですけど、毎年突拍子もないテーマを 自分が現役の時はペットボトルフリップをロボットにさせる。ペットボトルを1回転させて台の上に乗せるっていうのをロボット
にさせる。ちょうど直立するように投げるみたいな、YouTube とかでショートとかであれば、
は
い、
そうですね。
はあ、結構面白い。ちょっとおふざけ感あるなんか、
ね、そうですね。
うーん、
はい、
去年のなんかあの紙飛行機のやつはね、ツイッターとかでバズってるのを見たりした記憶があります、
ね、そうですね、ちょうど母校がすごくバズって、結構ロボコン、高専ロボコンの特色として、あの対競技としての優勝 と、あとロボットの出来が評価されるロボコン大賞っていうのがあって、その去年の僕徳山高専とかは、あの競技は全然勝ち上がれなかったんですけど、もう気候の美しさとかでロボコン大賞をいただいてて、
気候に美しさとかあるんですね
そうですね、なんかその辺が、その競技、高専ロボコン自体のなんかタイトルもアイデア対決高専ロボコンみたいな感じで、まあ競技自体も大事な要素でありつつ、そういうなんか設計者としてのこうアイデア力とか実現力とか、そういうとこも、はい、評価されるのが面白いとこかなと思ってます。
へえ、
ね、あのこれロボコン面白いですよね。映画も昔作られてましたもんね、ロボコンテーマにした映画とか。
そうですね、あのすごいなんか母校の宣伝をするようで申し訳ないんですけど、あの徳山高専がその映画ロボコンの
な
んだモデル地になって、はい、
徳山高専は映画になってる。ロボコン界隈じゃかなりあの強豪校なんですか、もしかして。
そうですね、なんかはい、強かったみたいですいるときは実感してなかったですが、はい。
エミオさんも出場してたってことですよね。
あ、そうですね、はい、そのペットボトルフリップの競技と、あと洗濯物を干すみたいな競技、2017-8ぐらいで、はい、
めちゃくちゃ難しそうだよね、洗濯物干すのをどのロボットにやらせるか。洗濯物干すロボット
めっちゃ欲しいな
そうですね、布のなんかこう一定の形になってくれないっていうのがすごく難しくて、
うんうんうん、
ただあのそこを気候の力というかで、やっぱ全国大会決勝とか見ると本当、うん、なんでそんなことできるんだみたいなことが出てるので、まあ、YouTube に全部アーカイブも、はい、上がってるので、ちょっと興味ある方はぜひ見てみてください。
いやぜひ見てください。
めっちゃ面白そうだし、すごい見ててもなんかワクワクしますよね、いろんな形の独自性のある、うん、
全然違いますね、格好ちょっと見てましたよね、
うん、そうですね。
まあまあそっか、これを、まあ、リアルでやってすごい楽しそうだなって思うんですけど、そこから宮本さんとしてはちょっと、はい、まあ、VR とか XR に興味を持って XR の方に行ったっていうのが、なんかすごいロボコンってもう物理の一番端っこみたいな、全物理に振ってますって感じで、 VR って全部デジタルに振ってますみたいな、結構対極にあるような気がして、はいはい、そこに、まあ、興味を持って、まあ、実際にやり始めて、うん、今はそっちに進んでるっていうところが、どうしてそうなったのかなというのが気になるんですけど。
はい、そうですね、ま、うん、その点で言うと、あの今パッと2つぐらい理由は浮かんだんですけど、例えば今 YouTube であのロボコンのアーカイブ見てもらったりすると、結構そうパッと見雰囲気はすごい面白いんですけど、あの機構どうなってるんだろうみたいな、近くで見る機会ってなかなかないんですよね、うん、 で、そういうの CAD データ見ればこうより深くわかるというか、
うん、
でそれがなおかつ VR で入ったりして原寸大で目の前にあるとかいう、うん、こう残し方がシンプルに、それこそ全国の高専のロボコンの全世代のそういうデータが一堂に見れたらすごいワクワクしませんかみたいな、はい、
うんうん、
そういうモチベーションから始まったりしますね。
なるほど。
あとは自分が高専ロボコンに参加したのが高専の4年5年の結構後半ちょっとだけで、
うん、
でなんかその時から始めるにはこう勉強するべきことが多すぎて、なんていうか、
はいはいはい、
こうなかなかこう主力になりきれないところがあるというか、うん、はい、でなんかその辺が結構、まあ、低学年からこう職人技みたいに先輩に教えてもらってなんぼだよねみたいな雰囲気はあったんですけど、
うんうん、
なんかもうちょっとオープンソース的なというか、誰でも興味持った時から勉強できてこうのめり込めるような、うん、そういう動線でなんかできないだろうかって考えた時に、まあ、一つその VR、AR って技術が使えるんじゃないかって方向で、はい、思考がシフトしてった感じですね。
うん、
なるほど。じゃあ、まあ、最初の興味としてはリアルのそのロボットをもういかに、まあ、残したりとか、まあ、普段見れないものを、まあ、間近で見たりいろんなものを並べてみたりする、はい、まあ、アーカイブ的なところから発想が来てる感じなんですか。
そうですね、はい、
うん、いや、そう、さっきなんかそれを聞いて思ったのが、形はCAD からモデル化して、残せそうだなと思うんだけど、はい、例えば動きとか、うん、その多分どういうモーターを使うのかとか、どういう電力を流すのかとかで全然動き方が変わるんですよね、うん、その細かい作業が、はいはい、そこら辺ってどこまで再現できるのかとか、どれぐらいこう近づけられるのかなみたいな、ちょっと気になったんですけど、なんかその辺も試したりしたんですか。
そうですね、まあ、その辺結構完全バーチャルで動きまで再現っていうのは今後課題というか、うん、引き続き考えてるとこではあって、まあその現実的な落としどころとして一回取り組んだのは、クラスターにそれこそ CAD モデルをアップロードした状態で、その会場で実際のロボコンの映像とかを交えながら解説するっていう風なイベントは行いました、ね、
はいはいはい、
どうしてもそう CAD モデルに実際の動きをつけようとアニメーション仕込んでも手動で全部仕込むのはちょっと無理なところがあって、
うん、
はい、まあ、その辺の自動化とかも考えつつも、やっぱロボコンの醍醐味的にはある意味設計通りには動かないみたいなところも一方であるので、
うんうん、
なんかその辺を実際の大会の動画とかそういう映像アーカイブみたいなとこは、その公式ロボコン事務局も YouTube に全部上げてたりとか Twitter で動画が出たりするので、
うん、
まあ、そこと連携して見せる解説するっていうやり方が現状は現実的かなと思ってるところです。
あ、確かにね、なんか思った通りに動いてない時のハプニング感みたいなのも魅力な気がしますね、
は
い、あれ
です
ねみたいなのざわざわ感、
はい、
確かにな。なんかこう全部バーチャル空間でシミュレーションするのはかなりこう難しそうな気がするんで、うん、 なんか現実の競技のデータを録画というか記録ログをずっと撮ってて、モーターの回転とかちょっとわかんないけど、はい、何か撮ってて、デジタル側では再生して再現するとかできても面白そうやなという気はしますね、はい、どうなるのかできるのかわかんないけど、
そうですね、多分研究領域では結構進んでると思うので、
うん、
ちょっとキャッチアップして、
なるほどな、
やりたいですね、
うん、はあ、そっから XR、まあ v、で VR ですよね、もともと VR で、今も興味としては VR の方が大きいんですか？
ですね、まあ、そこの VR をというかクラスターを中心に触っていた時期から2021年ぐらいになってきた時に、それこそこのロボコン展示の AR 版とかも作ったんですけど、だんだんもともとクラスターで Unity 触ってたので、あんまりコンポーネントつけるだけで C シャープとか触ってなくて、
うん、
ここら辺を仕事にしていくにはこう C シャープも触っていこうってなって、 VR にとどまらず AR も含めていろいろ開発していくぞってなったのがその辺からですね、
うん、
なので、まあ、どっちか自分の認識として結構その VR がこう今言ったように現実のものとこう境界があるというか、
うん、
区切られてるみたいな印象はあったので、ちょっと今後仕事としてというか社会実装していくには、なんか実際の機械の上に情報を載せてったりとか、そういう AR 的な取り組みも今後必要になるなという予想から、はい、少しずつ領域を広げてった感じですね。なので今は本当に XR 好き、XR エンジニアみたいな形で、ちょっと広めに、はい、取り組んでるところです。
なるほど。じゃあなんか将来というかお仕事として XR やるには、はい、まあ、割と幅広くいろいろ知ってて、で作れるようになった方が良いのではみたいな。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあもう そのぐらいの時には XR でお仕事したいなっていうところまで来てた感じなんですか？
そうですね、はい。なんかとはいえ専攻科の1年2年あたりその辺を勉強しつつハッカソンとかいろいろ出てたんですけど、もともとは機械系の学生なので、うんうん、2021年末いわゆる新卒就活の時はこう結構機械系というか実際物流方面で、はい、仕事泣いてもらったんですけど、
うん、
そう、まあ XR は最終的には趣味でやっていこうかぐらいの、はい、感じだったんですけど、うん、そこから泣いてもらった後、2022年ですね、その辺から趣味でやると言いつつ、いろんな XR コミュニティにちょっと顔を出し始めて、ちょっとそこで、はい、ハッカソン含めていろいろ実績がついて、で、なんだかんだ、社会人1、2年目に、XR に転職しちゃってるっていう、はい。
ああ。
なるほど。一回、違う会社に入られたんですね。
そうですね、はい。
内定をもらった会社に一度、新卒で就職したんですね。
はい、
ああ、ああ、
そうですね。
なるほど。やっぱこう周りの人というか、その高専を卒業した人はその機械系とか、 まあ、そういう就職先に就職する人が多いんですかね。
はい、そうですね。結構あのなんというか工業高校みたいにいろいろ求人がたくさん来て、そこから基本的には選ぶような感じが高専の就職事情的には普通ですね。自分の場合は結構あの、だんだんその辺から情報系に移りたいなみたいなモチベーションがあって、自分の時はこう自由応募でその物流系は物流系なんですけど、ちょっとシステム寄りの仕事ができるような
ソフトウェアに近いような、
そうですね、
うん、
その辺からだんなんか気配は、XR を仕事にする気配は、はい、感じてました。
ちょっと挟んで。
あ、でもすごいですね。その就職して趣味でやってたんだけど、もうすぐ割と転職できちゃったっていうところも、なかなか、なんか、ね、まあ多分ハッカソンとかすごいね、成果残されてたんだと思うけど。
うんうん、そうですね。アウトプットがすごい多くて、ずっと見てました。
はい。やっぱり社会人しながらこう趣味でっていうのがこう多分時間とか体力的に難しいなっていうのは新卒経験して思ったんですけど、
そうですね、
その代わりにあの自分の場合はその新卒内定もらった以降、2022年の専攻科2年生の時っていうのは本当に最低限研究をして、それ以外は何でも取り組めるっていう時に、うんうん、あの UT バーチャル東大の VR サークルだったり SCL っていうオンラインで参加できる AR の開発コミュニティだったり、うんうん、あとは岩研ラボっていう技術好き学生を支援するコミュニティみたいなところも、なんかその空いた時間を全部XR 開発コミュニティに振り込みとして、まあ、その時の経験とか実績が、うん、はい、転職の時も生きてきたみたいな流れでしたね、はい、
すごいなんか3つぐらい並行して今やってるみたいな感じだったんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほど。じゃあちょっとそのあたりの、まあ、学生時代のコミュニティとかね、まあ、福岡 XR 部にもちょこちょこ来てくれてたりしてたので、そのコミュニティどんな感じでやってたんですか話をこの後していきたいんですが、ちょっとそろそろお時間なので一旦今日はここまでにしますか、
うん、はい、続きは次回、
続きはまた次回ということで、はい、引き続き次回もミャオンさんのお話続きを聞いていきたいと思います。ということで、はい、ミャオさん今日は一旦ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあここでエンディングに行きます。はい、じゃあこのポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。
はい、福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催してます。コンパスというサービスでイベントの情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。
以上、福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。